個人質問をお伝えします。こちらも質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、働く人を大切にする帰宅制を、安心して暮らせる帰宅を求め、向井派新社会党所属福田光一の質問です。指定管理者施設や窓口業務など区の外部委託業務従事者の勤務形態、賃金、手当、契約期間、有給休暇取得などの実情を把握すべきと考えるが、見解は。
従事者の労働条件は雇用者との関係で決められるものと考えており、詳細は把握していないが、労働関係法令などの遵守を要請し、賃金や労働環境が悪条件にならないよう努めている。
スポーツ庁が昨年発表した運動部活動のあり方に関する総合的なガイドラインでは、週あたり2日以上の休養日を、また文化庁の有識者会議で出された指針では、文化部活動で週2日の休養日を設けることが盛り込まれており、区でも週休2日を適用すべき。
現在、中学校長会と協議し、北区立中学校の部活動方針の策定に向けて検討を重ねており、本年度中に策定する予定である。週2日以上の休養日を設け、平日週休日ともに少なくとも各1日を休養日とし、生徒の十分な休養と部活動以外の時間の確保につなげていく。
区の窓口などへの外部委託や区立施設への指定管理者導入が推進されているが、法的に問題さえなければ、非常に低い労働条件や賃金でも構わないという認識では困るため、後契約条例を制定すべきと考えるが、見解は。
関係法令と条例制定権の関係などから、国の法整備が優先すべきであり、現時点で区として条例を制定する予定はないが、引き続き先行自治体の調査及び情報収集研究に努める。
王子5丁目に大型マンションが完成し、0歳から5歳までの未就学児が400人以上いると聞く。近隣にある王子小学校、東十条小学校は、年少人口の増加に対応できる教室数を確保しているか。
王子小学校は学校敷地内に別棟を設置し、校舎内に必要な普通教室数を確保する方向で検討している。東十条小学校は今後児童の増加が予測されており、来年度から具体的な増築策の検討を開始する予定である。
新年度予算では、コミュニティバスの新規路線導入を含めた効果的な方策について検討するとしている。長年にわたり要望がある東十条の保健所通りへのコミュニティバスのルート設定を求める。
地域公共交通などの整備は重要な交通手段の確保になると考える。来年度から地域公共交通会議などを設置し、新規路線導入など2カ年でより効果的な計画を策定する予定である。
向井派新社会党所属福田光一の質問でした。次は、憲法改正を帰宅改革の視点で、 NHK 受信料問題の解決を、向井派国民の命を守る会所属吉岡啓太の質問です。地方自治体の自立の難しさが浮き彫りとなっており、理由の一つとして財政的な問題がある。安定した自治体の歳入確保と財源創出に向け、憲法改正や地方自治法改正による地方財政や自治体の自立のあり方を検討するため、区での審議会設置を提案するが、見解は。
不合理な税制改正や地方への十分な財政措置を求めることなどについて、特別区長会として国に対して意見要望を行い、財源確保に努めており、審議会の設置は考えていない。
区が平和都市宣言で謳っている平和で自由な共同社会の実現に向け、憲法に自衛権を明記し、真に区民の生活や命を守る地域防災保護訓練を実施するため、区と自衛隊は協力すべきと考えるが、見解は。
自衛隊とは、区の防災訓練への参加、国民保護協議会や防災会議の委員の就任などにより連携を図っている。引き続き、区民の生命財産を守るため、 自衛隊をはじめ関係機関との緊密な連携を図っていく。
北区消費生活センターには、NHK 受信料の徴収に関するトラブル、苦情などの相談は寄せられているか、また相談があった場合はどのような対応や助言をしているか。
平成29年度、公共放送の受信料などに関する相談件数は27件あった。相談者の事情を十分に聞き、適切な助言に努めるとともに、受信設備のある方は、放送法に公共放送の受信料支払い義務が規定されている旨を伝えている。
公共放送の内容について、区民が何を求めているか区が調査し、区から NHK に意見を提示することは、区民の利益を守る取り組みであると考える。区と NHK が番組制作についてより協働できることがないか考察すべき。
報道は各報道機関がその主体性と責任において情報を発信するものと認識している。引き続き区のさまざまな取り組みを区内外に広く伝え、理解してもらうため、報道機関への迅速で分かりやすい情報提供に努める。
水道事業民営化におけるコンセッション方式導入について、都から提示を受けた場合、区はどのような姿勢を示すのか。また、民営化された場合の水質検査システムについて、現時点で考えている課題はあるか。
事業の実施主体である都に具体的な動きはなく、区民生活への影響なども判断できない今の段階では、水質検査システムの新たな課題なども含め、区の見解をまとめるのは難しい。
向井派国民の命を守る会所属吉岡啓太の質問でした。続いて手話条例制定過程を公開へ、福祉策で北区の活性化を。向井派日本を元気にする会所属斉藤理恵の質問です。区は来年度に手話言語条例制定を目指すことを表明している。区民生活を豊かにするきっかけづくりとして意味を持たせるため、多様な区民が主体的に策定に関わるべき。条例策定過程の公開や情報発信について見解は。
条例策定にあたり、障害者団体などの意見を聞きながら検討し、北区自立支援協議会でも意見交換を行う。協議会の議事録を公開するとともに、パブリックコメントを実施する。
障害のある子どもの中には、保育園などと併用して、児童発達支援事業などでのサービスを活用するケースがあるが、多くの場合、事業などと園との連携が取れていない。保護者にとっては、子どもが適した環境で豊かに成長できることが最重要と感じるが、区は療育と保育の連携について関与しているか。
児童発達支援事業を利用する児童が、保育園などで落ち着いて生活が送れない場合など、必要に応じて各施設の職員が相互に訪問し合い、相談・協議を行うなどの機会を持っている。今後、療育などの経験を持つ指導員が、保育所などを訪問し、専門的な助言や支援を行う保育所等訪問支援事業を開始予定である。
兵庫県明石市は、教育や福祉施策を優先する取り組みにより、人口増につなげている。地理的な強みも大きな要因であり、立地が似ている北区でも、教育や福祉施策の取り組みが、転入者を呼び込むインセンティブになりうると考えるが、区はどう評価しているか。
市民意識調査の結果から、子育て環境の充実について、市民から評価を得ていることが推察され、交通の利便性といった強みも生かしながら、子育て分野の施策展開を強く打ち出しており、参考となる事例の一つと考える。
外国人観光客の傾向を調べると、日本滞在中に訪れる場所などの情報はインターネットで取得している。外国人観光客がアクセスするサービスに、自治体、地域の特集を組むなどのアピールをしていくことも、インバウンドの戦略として必要と考える。区内への外国人観光客誘致策と今後の戦略について見解は。
北区観光振興プラン後期計画で外国人旅行者への魅力発信の強化を重点施策の一つに掲げ、公衆無線LANの整備などに取り組むとともに、30年度末には 北区観光ホームページの多言語対応ページを公開予定である。今後、東京北区観光協会と連携し、ターゲットに情報が届きやすいソフトの活用に努める。
向井派、日本を元気にする会所属、斉藤理恵の質問でした。個人質問をお伝えしました。